もしもし、よろしくお願いします。
あ、おはようございじゃなかった、お疲れ様です。4時でした。はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いします。ハジです。
ありがとうございます。今ちょうどハジさん の送ってくださったリンクの記事を拝見してました。
あ、ありがとうございます。なんかわけのわかんないことやってる人間っていう、まあ、わけのわかんない人生を送ってる人間っていう印象があると思うんですけど、
ともう32年こちらにいらっしゃるということで、
32年目になりますね。今年、そうですね、今90年に飛び出しているので、はい、
ですよね。
はい、なのでもう31年終わって2年目に突入しているところですね。
ですよね。30年本当長いですよね。
いやでもあっという間でしたけどね。
あれですよね、高校からこちらなんですね。
はい、日本の中学を中退して、
はい、
父の転勤でこっちに来たので、
はい、
日本の中学3年生の時に3年生1学期までやって中退をするという形っていうので、はい、日本の学歴は小卒なんですよ。
はい、こちらを拝見してから、はい、ハジさんが以前ツイッターでおっしゃってた学校の先生からそんなんじゃやっていけないぞみたいなつながりました、お話が。
そうなんです、そうなんです。
これでも大変ですよね、この時期に渡米されたっていうのは。
そうですね、15の時に渡米して、でそもそも自分が来たくて来てるわけではないので、
ですよね、はい、
父の転勤で、かなり戦ったんです、家族と、
はい、
で自分はもう一人だけ日本に残るホームステイ先を探すとか、まあ、自分の当時の中学 の教師のところに行って直談判して止めてくれって言ったりとか、なんかいろいろ、まあ最終的にそれでうまいこといかなくて、で、まあ、強制的に連れてこられて、
はい、
で駐在って基本3年じゃないですか。
まあ、そうですよね、長くても5年7年ぐらいですよね。
なのでだったら3年間こっちで我慢すれば帰れると思ったんですと、
はい、
で本当にだから最初2年間は ESL 高校の ESL にいて日本人とつるんで、で基本その、まあ、90年代なのでネットはないですけども、1ヶ月ぐらい遅れてくる少年ジャンプをみんなで垂れ回し読んだりとか、
はいはい、
でまあね、当時はBHS の海賊版 の日本のドラマを、
はい、
ね、今は、まあ、もうないですけども、ちょっと前まではDVD レンタル屋さん、海賊版、
ありましたよね。
ああいうのも DHS 版っていうのが昔ありまして、
はいはい、
なので、まあ、データを移送することが、データを、まあ、ネットで送ることができないので、本当に DHS に取ったものをこっちに郵送して、
はいはい、
そこのどこかの、まあ、多分その親元のところが大量にコピーをして、でそれをいろんなところに、
はい、
だってレンタルするみたいなシステムがあったと思うんです。
ありましたね。はい、
でかなりね、そこで擦り切れた半分ノイズだらけの東京ラブストーリーみたいとかね、なんかそういう、はい、そういう感じで、
はい、そうでした。私の知人もそれでジブリのやつを全部持ってました。
そうですよね。でも2年やって、でやっぱり2年間ずっと ESL に行って、英語が全く喋れない、
はいはい、
アメリカ人の友達も一人もいないし、
はい、
っていうのはさすがにこれはいろいろとまずいよなっていうふうに思って、そこからやっと方向転換した感じがありますね。
それからは日本に、長期帰国されたことはもうないということですか？
ないです、ないです。
そうなんですね。
基本的にはずっとこっち、はい、まあ大学の夏休みにちょっと帰るとかっていうのはありましたけど、
はい、
基本的にはもうずっとこっちベースの人間なので、
はい、でも生活の拠点はずっとそれからアメリカで。
そうですね、こっちで大学行って卒業して、で就職して、でまあそのままずっとだらだらと30年っていう感じになってますね。と、
はいはい、いうことはあれですよね、ハジさんは日本で一般的な働く人たちの会社の文化をほとんどご存じないということで。
そうですね、日本の何でしょうね、今やってるお仕事が 日本のパートナーさんとのお仕事なので、
はい、
そういった意味ではその、まあ、古いっていうと言い方が悪いのかな、日本の教育機関の店のところとお仕事させていただいているので、
はい、
あのやり方が非常に
絵
に
描
いたような、はい、理解したような自分がその想定しているような感じのところっていうのを実際に目の当たりしてるっていうところは結構ありましたね。
はいはい、ありがとうございます。いや私も20年ぐらい前日本で働いてた時はですね、例えばあの先輩とか上司が帰るまで本当に帰れないんですよオフィスにずっといなきゃいけないという、はい、そういう文化が昔はありました。今は、はい、存じ上げませんけど。
あゆみさんはどれぐらいなんですか、こちらにいらして。
ですね、私こちらに来たの2002年なんですよ。
おー、はい、じゃあ結構もうあれですね、長い方ですね。
あでもはい、一度ですねリーマンで解雇されて、はいはい、2009年に、はい、一度アメリカを離れまして、
うん、
そしてまたアメリカに帰ってきたのが2014年ですね。
お
なので、まあ、間がちょっと抜けてますけども。
いやいやいや、でも逆にその方がすごい経験されてるんじゃないかなって思いますけどね。
まあ皆さん聞けば聞くほど皆さん経験濃いですよね本当に
そうですね、本当に残られてる方は特にだと思いますけど、
はい、そうなんですよね。今日ハジさんのこといろいろお伺いしたいんですけど、
はいはい、
あのユーデミーでこれちょっと、ね、なんというふうに表現したらよろしいんでしょうか
大まかに言ってしまうと日本展開です。
はい、
ユーデミーはサンフランシスコの会社なので、
はい、
で2015年に日本市場に進出をするというお話を弊社のパートナーベネスさんといただきまして、でこちら側にカウンターパートという形 で日本語が喋れて、でマーケットが理解できてっていう人間がいるよねっていうことで、私が、日本人1号という形でこの会社に入って、日本市場向けの日本人1号ということで入って、でこちらにずっと、まあ、それが15年なのでもう6年半いるんですけどもという感じですね。
ハジさんのキャリアを拝見して、はい、あの一つあのちょっと驚いたのが、あのハジさんのご年齢で大学でコンピュータサイエンス専攻されてる方って珍しいですよね当時まだマイナーでしたよね。
そこなかなかね、あのご理解いただけないところなんですけど、はい、あのかなり古い方の人間です。
ですよね、
はい、なので知識が全く今の人たちに通用しないっていうところも多いと思いますね。
おそらくあれですよね、フォートランとか PL1 全盛期
そこまではやったんですけど一番最初に触ったのがパスカルで、
はい
はい、で、まあ、パスカルを最初に高校時代に触って、あこれ面白いなっていうところから入りまして、はい、で C をやって、で大学の本当にその今のオブジェクト思考というものが出てきたのが大学在学中、まあ、メインストリームになってきたのが大学在学中で、
はい、
多分 C++ とか Java っていうコース自体がコースとして出てきたのって私の大学4年の時だったんですよね、はい、それまではほとんど、まあ、ちょっとアセンブラーやったりとか、あとはまああれですね、あとまあ2000卒業してからY2K 問題っていうのがあったので、
あ、はい、
なのでそこでコーボルを覚えて、
はい、
いろんな会社、まあ、当時は電話会社の請求書システムの SIS をやっていたので、はい、
ですよね、商業系の方はコーボルされてる方多かったですよね。
裏方のそのねシステムのコーボルのところを直してちゃんと Y2K 対応できるよねみたいなことをやるみたいな、パッチを入れるとか、なんかそういうことをやってましたけど、もうそこからほとんど、まあ、コーディングと言って言えるようなことはほとんどやっていなくてですね、まあ、どちらかというとエサイヤーの、うん、まとめる方が多かったので、
はい、
なんでほとんど、まあ、ただまあその知識があったので、で、まあ、あるのでエンジニアさんとお話をさせていただくときはもうちょっと深いってお話ができたりとか
ですよね。あのほんの少しでも、はい、あのバックグラウンドが被ってると話しやすいですもんね。
そうですね、なんでそういった意味ではすごくラッキーだったなっていうふうに思ってますね、うん、 なので実際のところそんなに対して、ね、はい、まあそもそもソフトエンジニアというタイトルでお仕事をずっとしてましたけども、決してむちゃくちゃ当時でも切れ者な感じではなかったので、その業界で生き残っていくのも厳しかっただろうなと思ってましたし、ちょうどその中国とかインド、
はい、
エンジニアとしてメキメキと力を上げてきたタイミングですよね。
ですよね、はい、
ちょうどその2000年初めから半ばぐらいのところって、まだ今はちょっとわからないですけど、当時は人件費が5分の1とかで、
はい、
できることはむちゃくちゃできて、
うん、
っていう人たちがどんどん出てくると、自分がじゃあその場で戦っていくには何かむちゃくちゃできる人なのか、もしくは何か一芸秀でてないと厳しいなっていうのはすごく思ったんですよね。
はい、
でも日本語ができるっていうところだけでじゃあ生きていけるかって、そうでもないなっていうのもありましたし、まあそもそもこれってやりたかったことなのかなっていうところとかもあったので、
はい、
ソフトエンジニアというか、まあ CS メジャーがグリーンカードに一番近い道だったっていうのもあるので。
ですね、それはありますね、はい、
なんでグリーンカード取ってからは、うん、別にこの業界にいなくてもいいなっていうのもありましたし、
と少し曖昧な部分があるんですけども、
はいはいはい、
サンフランシスコを在住ですよね。
はい、はい、サンフランシスコ在住
ですよね。サンフランシスコはシリコンバレーって言っちゃっていいんですかね。
シリコンバレーとちょっと違いまして、
ですよね、サンフランシスコ、
サンノゼとかベイエリアの中にシリコンバレーがあるみたいな感じ。
サンフランシスコはベイエリアって言っちゃって OK ですかね。
はい、サンフランシスコベイエリアって言い方するんです、はい、ベイエリアの中にあるサンフランシスコなんですけど、
私のイメージだとサンフランシスコはちょっと風が強くて寒いっていう。
寒いです、霧もすごいですし
ですよね。
そこから車で本当に隣町まで15分20分かけて行ったらもう全然晴れてるみたい
な。あそんなに霧がたまりやすいんですね。
なので非常になんかここだけなんでここだけ寒いのっていうこととかが、うん、シリコンバレーの方に行くと本当に夏はめちゃくちゃ暑かったりするので。
ですよね、
はい、こちら全然暑くならないので、うん、
そう、私もその2002年最初に渡米した時はサンノゼに住んでまして、あそこは一年中なんというか寒くもなく暑くもなくすごくこういい感じでした。いい感じでしたって語彙力がなさいです、すいません。
でもあれもあれですよね、日本町もあるし。
はい、そうなんですよ。もうそう、オレゴンがひどい話をするとちょっとずっと話せてしまうので
オレゴンのどの辺ですか？
ですね、ポートランドの郊外なんですけども、はいはいはいはい、まあ基本田舎なので信号機が風でブラブラ揺れてますし、
うーん、
いや本当に何ですかね、ジャパセンといいますか、日本食、はい、アジアンマーケットも宇和島屋が1軒、H マートが1軒、それも車で30分とかなんで、うんうんうん、はい、
いや
切ないです。
いやわかります。宇和島屋さんは私はシアトルですごくお世話になりまして、はい、一時学生時代にシアトルインターンでいたことがあるので、
はい、
本当にあそこはお世話になりました。
そう、便利です、便利なんですよね本当に。
またダウンタウンのインターナショナルリスペクトの和島屋さんがでっかいから。
あれ、そういえばシアトルはベルビューじゃなくてダウンタウン側にも。
ダウンタウンにはありましたよね。
あるんですね。あ、確かに
ベルビューも結構頻繁に行った気がしますけど、うん、ダウンタウン、キノコ屋さんがあった記憶があるんですよね当
時。うん、そうなんですよね。シアトルってなんかいまいちちょっと影薄いですけど大都市ですよね。
ですよね。
うん、
結構ここからシアトルに移ったやつがいますね。
あ、確かに私の前職も本社サンノゼだったんですけれども、うん、そこから土地の安いオレゴンに移ってきて、なんかそう製造系の大手企業とかはどんどん移ってますよね、土地の安いところに、マニュファクチャーをキープしやすいところに
オレゴンまで行ったことがないので。
そうなんですよ、正直オレゴンに来ていただきたいなって思ったら、そのクレーターレイクとか有名な、うん、あとはシルバーフォールズとかモルトノマフォールズとか滝がたくさんあるんですけど、うん、でもですね正直あんまり見どころないんですよね ワイナリーがたくさんあったりして、のんべえな方にはすごく楽しいとこだと思うんですけど、あとはコーストサイドをのんびりされるとかですかね。
ポートランドにはアフリがあるって聞いてまして。
え、何ですか？あ、ラーメン屋さんですね。ラーメン屋さん、はいはいはいはい、ありますあります。
それがね、なんか、すごくあれですね、東京で一回だけ食べたことあってめちゃくちゃ美味しかったんで。
待ってください、でもサンフランシスコなんてもっとたくさんいろいろあるんじゃないですか？
ラーメン屋さんは結構ありますけど、なんか、シリコンバレーの方がこれって高いんじゃないかなと思いますね。
そうですよね。
向こうの方が逆に多分駐在の方が多いんじゃないかなっていう印象があって。
あ、すみません、向こうと言いますと、
シリコンバリーの方が、
あ、はい、
サンマテオとか、あの辺の方が日本人、オスタスイッター、あの辺の方が日本人の方が多いんじゃないかなっていう印象はありますね。
あ、そういえば、あれでも、あれですよね、ツイッターで見てると、やはり日本の方が多いのって、ニューヨークとか、LA の方とか、あとは、まあ、ケンタッキーとか。
本当にツイッターだといろんな方と交流ができるのはすごく、
ね、ですよね、
楽しませていただいていて、
私もです。はい、
ヒューさんのコメントはもうエッジが効きすぎてすごいな
もうなんか
あのアングルでできるなっていうのがよく思い浮かぶなっていうのが、
なんですかね、あの私みたいなこうなんていうんですかね、こうずっとバカをやってるツイッター芸人みたいなポジションで、はい、行こうと思ってるんですけれども、
いやいやいや、なん
か楽しいですね。
あのまとめて、あの文字数の中でちゃんとまとめられていて、最終的にオチがちゃんとついてるっていうのがすごいなっていつも思ってます。
ありがとうございます。
よっぽど頭の回転が良くないとできないなって思ってますね。
いや、それがですね、私仕事はそこそこなんですよ、本当に。いやいやでも意外だなと思ったのが、私も本当ツイッター始めるまでですね、こう日本語で何かを組み立てる、そのいわゆる物書きとか、そういう系のお仕事はしたことがなかったので、ただそう、今ツイッター始めてみて、日本語でいろいろ文章を組み立てるってすごい楽しいですね。それは感じてます。
すごくわかりますね。やはりそのお仕事で使わないと本当に使わないんですよね。
はい、
なので私もずっとその前餌屋さんにいた時とかっていうのは、まあその後自営業もやったんですけど、基本日本人の方と接点がゼロだったんです。
はい、
で日本語も変になって、でラ行の発音がおかしいってずっといじられて、
あ、
で日本に帰った時に特にその言い方おかしいよねとか、発音違うよねとか、イントネーション変じゃねとかっていうことを散々言われて、で、あ、これはさすがにまずいなと思って、日本語の練習をするために当時ミクシ
ー
で、はい、毎日日記を書くっていう、日本語で日記を書くっていうことを1年半ぐらいやったんですかね、やって、そこから徐々にそのミクシーのサンフランシスココミュニティだったりとかっていうところを通して、いろんな日本人の方とお話をする機会ができまして、それを通して妻とも出会っているので、本当にミクシーがなかったら、まあ、ネットがなかったら人生がないっていうオンライン教育のプラットフォーム屋さんにもいますし、なんかそういうネットの恩恵を受けて生きている人間だなって思いますね。
まあそうですよね、本当ちょうど私たちの世代から二十歳過ぎた頃に SNS とかいろいろインターネットが便利になってきて、
ですよね、だってダイヤルアップの世界でしたからね、
ですよね、ピーヒャラヒャラ聞きましたよね、毎晩
ターミナルを使ってね、あの何だったっけ、 ICQ だっけ、なんかそういった感じのソフトだったりとか、
タイプライターの音が好きでした。
あとは AOL のメール、あの CD に入ってインストールするやつとか、
あ、ポストペットとかですか。
懐かしいな。懐かしい。こんな会話ができると思ったんです
か。ですよね。そう、とあの日本ではですね、テレ放題っていうのがあって、夜10時以降から朝5時までとか、
はい、
1ヶ月3000円でつなぎ放題。
そうなんですよね。
そうなんですよ。当時アメリカはどうだったんですか？
アメリカはですね、ケースバイケースだったんですけど、
はい、
私の大学では97年、
はい、
96年か、6年の夏に、私入学94年なんですけど、94年、95年はずっとダイヤラップだったんですね。
はい、
96年の夏に全寮にイサネットを入れるっていう話が出まして、で実際にそれ、はい、女性1人1本ずつ端末をもらえるみたいな、こういう環境が整いまして、でちょうどその日本のテレ放題の時間っていうのがこっち側のお昼間なんですよね。なので掲示板とかによくいました。ウェブ上の掲示板
ですよね、はい、やたらともう BBS のリンク集がずっとありましたよね当時は。
それで リフレッシュをする、しないと会話が出てこないとか、なんかそういう、はい、当時から本当にそういったところではいろんな、
はい、
なんですか、ネットに関わっていたというか、まあ、独立化っていたというか、まあ、ネットオタクというかというところで、そういったところでお会いした方と、はい、日本に帰って、
うん、
オフ会をやるみたいな、
うんうん、
そうですね、7年8年ぐらいの時とかはみんなで箱根に温泉旅行行こうぜって話をしたりとかして、で私が帰ってる時にみんなで行って、両親からそんなネットで会った人とかに、まあ、ネットでしか会ったことがなくて顔見たことない人たちと遊びに行くんじゃありませんとか散々言われたりとかしたんですけど、
うん、
ね、そんなこととかもやりながら非常に、
うん、はい、
だからネットがあったから自分の人生あるんだなっていう気がします。うん、今でも掲示板でお会いした方とかは交流があるので、
うんうん、
なので本当にそうですね、ネットがなかったらどうなってんだろう。まあそれでツイッターも数年前から始めて、そのおかげでまたいろんな方とお話をさせていただく機会ができて、
うん、ですよね。
絶対会えなかった、普通に生活してたら会えなかった方たちっていうのに本当にお話をさせていただけることっていうのができて、
うん、はい、
すごくプラスになってるなと思ってますね。
わかります。そうなんですよ、私がですね、ハチさんとは違っててですね、SNS 始めたの、まあ、特にツイッターなんて去年なんですけども、
はいはい、
Facebook はアカウントは持ってましたけどずっと何もしてませんでしたし、ミクシもアカウントは持ってたけど何もしてなかったんですね。ただオンラインでコールオブデューティーとかそういうゲームばっかりやっててただああいうところで知り合った方ってもう連絡取れないんですよ
ああ確かにそうですね、は
い、そうなんですよね。
あれもでも時間合わせてこの時間にやろうぜとかってやってましたもんね。
そうなんですよ、
ね、ログインしてまた明日もこの時間来ますかとかなんか、ね、
そうなんですよ。そう、バトルフィールドとかコールオブデューティーを一緒にやったあの人たちとまたちょっとおしゃべりしたいんですけども連絡する手段が何もないっていうい
や、でもありましたねそういうのもね。懐かしいな。
懐かしいですよね、
ま
あ、それがツイッターになってきて、
はい、
楽しくて助かってます。
いや、ツイッターやりすぎると仕事の生産性が落ちるので気をつけないといけないところなんですけど。
でもそうなんですよ。ですね、おそらくハジさん、はいはい、私のツイートラインにハジさんのツイートってあまり上がってこないんで、やってる時間が違うか、あんまりさえ被ってないと思うんですけど。
はいはいはい。どうなんですか。
今見てみていいですか。
そうそうそう。ちょっといろいろとありまして、
はい。
いろいろとありましたけど、なんかすごいだからもったいぶって言ってるような言い方になっちゃうんですけども、つぶやきが多い日とつぶやきがない日があるんですよね。
あ、はい、
やはりその以前は1日何個ツイートしようとかっていうのをやってた時もありましたし、そういうのを考えた時もあったんですけど、もろもろそのツイッター上でもリアルでもお知り合いの方とかっていうのもいっぱいいらっしゃいますし、
はい、
そうするとまあリアルの人にお見せできないところもいっぱいあるんですよね。
あ、はい、
その 会社の中の話であったりとか、まあ、家族の話であったりとか、ツイッター、まあ、どうしてもその、まあ、ネット、ツイッターには限らずですけど、ネットだけの絵と実際のリアルのライターですね、生活って違うじゃないですか。
ですよね。
だからつぶやきが減ると大抵仕事でめちゃくちゃストレスを感じているんだけど、それをどこにも発散することができないとか、まあ、少なくともツイッターでは発散ができないとか、そうですね。
それはい、いや私も実はそうなんですけど、なんていうんですかね、こうツイッター上でこう愚痴ってる方々を見るとちょっと羨ましいなっていう側面もあったりして
愚痴ると何だろう、それに賛同してくださる方がいらっしゃると、うん、ちょっと嬉しくなるんですよね。
はい。
でもそれに対してクソリップがつくとなおさらへこむっていう
確かにその通りですよ。
何こいつ言ってんの、このバカじゃないとか、なんかそういうようなコメントが来ると、うん、もうなんだろう、もともとへこんでんのになんでさらにここでまでへこまなきゃいけないんだっていう。
ですよね。はい。
なのでまあ、そういったものとかはできるだけ出さないようにしているので、
はいはい、
まあ、もちろん出されてる方もおっしゃってたくさんいらっしゃるんですけど、うん、つぶやきが減ると大抵なんかあるんだなっていうような感じで思っていただければ。
はい。
無難なものしかツイートしてないから、うん、でもそれが多分ある意味面白みがないからむちゃくちゃなんだろう、フォロワーがガッと増えるとかってことではないっていう、
うん、難しいところですよね。その人間味をどこまで出すかっていうのと、はい、私はなんていうんですかね、ちょっとこうストレス溜まったり落ち込んだりしてうまくいかないときは、他の人に絡みに行ってます。何もつぶやかずに。
なるほど、うん、それもオプションとしてありますね、
うん、
私はなかなか、まあ、その、まあ、それが仕事の問題だったりとか、まあ、家族の子供たちがうまいこと言ってないとか、子供たちが本当にもう人の言うこと聞いてくれないからすげえ困るんだけどそういうのでね、うん、そっち対応していると、そもそもその携帯なりラップトップなりで140字まとめて書くこともなかなか時間がなかったりとかしますし、うん、まあ、ちょっとうちは先日上場したんですけども、はい、そういったものとかもその事前から知っていてももちろんつぶやくことはできないですし、まあ、そもそもそこはつぶやくつもりは人は、ね、いないんですけども、なんかそういった会社のいろいろな外に出せないこととかっていうのがいっぱい溜まってたりすることもありますし、
ですよね。本当喋れることと喋れないことが特に制限があると難しいところありますよね。
日本語でつぶやいてるから大丈夫だろうって思う時もあることはあるんですけど、でも最近、まあ、最近じゃないですけど、ちょっと前から知ってるんですけども、うちのパートナー側の方でも私を殺してるやつがいるんですよだからそうすると、うん、なんかああいうタッパーと違ってバズるってそんなにないんですけど、
でも緊張しますよね、監視されてるということ で
ヤフーニュースとかに1回だけ載ったことがあって、でそれこそトゥギャッターとかああいうのまとめとかいろいろ作られて、で全く予想外のところから、あ、ツイッターやってたんですね、見ましたって感じでコメントとか来る
、はい、
そうするとね、本当にいつ地雷を踏むかっていう感じが、
はい、わかります。私もそのうちいつか見バレしていろんな人から怒られる日が来ると思うんですけど今のところまだ数人にしかバレてないんで
だからね、はい、アイコンを自分の顔にするんじゃなかったなとか、アカウント名は自分の名前にするんじゃなかったとかっていうことは思う時もありますね。
いや本当に、はい、わかります。あとは専門分野の話をするときって、はい、例えば私の場合だと毎回ウェブニュースをチェックして、うん、どれが ニュースになっていて、どれがなってないっていうのを確認してからじゃないと喋れないんで、なのでもうそれがめ
ん
どくさいんで一切触れないようにしたりとか、はい、まあ鬼滅はいろいろ疲れますよね。
うん、結構考えますよね。
うん、
で時々そのつぶやきたいことがあるんだけど、絶対自分のフォロワーさん興味ないよなっていうのもあるんですね。
あります、あります、絶対あります、それありますよね。
これはライクつかないし、
うん、
ビューもつかないし、何も興味ないんだろうけどどうしても言いたいんだよねっていうやつっていうのが、はい、
ね、
でもあとつかないんですけど、
はい、
ね、なんか
それ、はい、それと逆に、あ、これ絶対みんなに受けるわと思って言ったのにいいねが全然つかなかったりして、
すごいわかります
よね。
それなんかちゃんと構想して30分とか1時間かけて書いたやつが全く見ていただけないとかっていう、
ね、そうなんですよ、
それ
あるんですよ。
多分アヒルさんなんか本当にその得られて作られてるからオチまでちゃんと考えていらっしゃるのに拾っていただけないっていうのは
もう、はい、
あるとショックですよね。
もうこれは絶対バズるって確信したのはですね、いいね30個だととかだともうめっちゃへこみますもん。3日間ぐらいへこみますもん。
すげえわかります。
うん、
すごい、なんだからなんだろう、自分のフォロワーさんが私に何を求めてるんだろう何を求めてフォローしてるんだろうっていうのはありますね。でそれをその求められてることを満たしに行くものなのかどうかっていうの
そう、あ、そうなんですよ。それであの最近私も気がついたんですけど、フォロワーの方を満たそうとすると、炎上しがちなんですよっていうのが、要はフォロワーの方って私のことを知ってくださってるんですね、
はいはいはい、
だからその私を知ってるっていう前提のネタが受けるんですよ。でも知らない方には、うんうん、私のことをバックグラウンドが分かってないと何言ってんだこいつってなるんで、そういう人からたくさんクソリップが来て炎上しちゃうんですね、うん、
あ、なるほど。
だから私の考えではあまりフォロワーの方のためにツイートしない方がいいと思ってます、
はい、そうですよね。やっぱりなんか自分が思ってることっていうようなところは、うん、
そうですよね。
他の方なんかすごいなと思うのは、思ってることをそのまま書いて炎上してもメンタル大丈夫な方っていうふうに見える方が結構いらっしゃるんですよね。
そう見える方結構多いですよね。
ね、
あの、まあ、実名出しちゃっていいと思うんですけど、ペパさんとか。
ね、なんか
ペパさんご存知です、あの土偶のアイコンの方。
あ、そうなんですか、探してみます。
ペパーミントさん。
あ、ペパミツ、はい、ご存じ上げてます。はい、ねえ、なんかすごいなっていう、うん、まあ、個人的にはあの実際にあの何回も会ったこともあるツネさんとか、
ツネさんね、うん、はい、ポリシーが芯がありますよね、ツネさんも、
ね、あの人の生き方もすごいんですけど、うんうん、でも彼が言ってることをじゃあ自分が同じように言えるかっていうと絶対できないなって思いながら、うん、すごいなって思いながら見てますけどね。
うん、わかります。あの、ですね、今私の好きなデザイナーの方のって言って、はい、私の好きなって言っておきながらその人の名前が出てこないっていう。まあでもちょっと話を進めさせていただくと、その私の好きなあるデザイナーの方の有名なセリフで、機能を増やすには技術がいるけど機能を減らすには哲学がいるっていう言葉があって、うん、そうで常さんの生き方って哲学がありますよね。
いやー、むちゃくちゃあれですね、かっこいい生き方だなと思います。
そうなんですよ、かっこいいんですよ、う
ん、ね、
多分このかっこいいっていうのは我々みたいな同世代の男性にしか伝わらない部分があると思うんですけど
まあそうかもしれないですね。うん、だからやっぱ圧倒的にあそこは男性のフォロワーが多いんだろうなとかって思いながら見て
ます、うん、ですね、ちょっとのぶとい声援が常田さんにはいつも、
私もやっぱ男性の方が圧倒的に多いなとかっていうような、だから何を求めて来てくださってるのかっていうのがいつも気になってますけどね
、はい、確かに気になるとこありますよね。
でも、うん、本当にでもここまでね、あの今回こうやってお声掛けしていただけるのもありがたいですし、
ああ、いえ、そんな
そういう
あれでしたよね。確か私がタクさんとポッドキャストやりましょうよって言った時に、はいはいはい、スネさんとかハジさんとか皆さんが来てくださってやりましょう、ね、やりましょうみたいな、
はい、
そうなんですよ。だからあれなんですよね、あのもしご迷惑でなかったら、まあ、2、3ヶ月に1回ぐらい、
あ、ぜひ
定期的に、はい、
こんな内容でよければ、
ね、そうなんですよ。だって雑談ですもん、西海岸ですし。
いや、そうですね、なんかね、本当に昔の90年代のテクノロジーとか、本当に。
あ、やりたいですね。
でも今、ネットワーキングイベントとかで、実際に会う日本人の子とかで、サンフランシスコに来てる子って、あれなんですよね、それこそまだ20代前半とかで、
はい、
下手を、するとかしなくてもなんですけど、私が渡米した時にはまだ生まれてないっていうパターンが多いんですよね。
ですよね。はい。
そうなるとダイアラップって何とかっていう話になりかねないんですよね。なんかそのそういうことになって頑張ってクリプトやったりとか、ね、いろいろしてるから、はい、ああもう完全に違う世界の人たちだなと思いながら見てますけどね。
だって昔のモデムって2パッパーとか336と刻んでましたよね。
刻んでました。
256の月が512じゃないんですよね。
それでずっとねその音でねあの音を、
うんうん、
あの音でどうやって繋いでるんだろうなっていつも思いながら。
ですよね。ピーギャラギャラヒャーですよね。
それでよくあで電話線通してこんな2本のワイヤで世界がこんなに広がるんだってめっちゃ思ってましたもんね。
あとあれですよね、昔はハードディスクドライブがなくて5インチのペラペラフロッピーから OS 起動してたんだぞとか言いたいですよね、
はい、言いたいですね。もっと言うとあれですねカセットテープからつないでカセットテープ読み込ませてゲームをやったりとかっていうのが、うん、私小学校ぐらいの時にあったんですよね。
あの98シリーズの1個前のところですよね。
そうです、98です、うん、それがたまたま知り合いのところにあって、それで本当にそれで読み込ませてやるみたいな、なんかね。でまあ画像ももちろんめちゃくちゃ荒いですし、
はい、
ああいうのとかもね絶対今の、うん、カセットテープ何って話になっちゃうんで今の子たちがそこに何どう、まあ、多分もう一つね、世代が上の方とか、8トラックとかになってくると思うんですけど、うん、
はい、
そこはさすがにわからないんですけど、なんか、ですよね、っていう話。
あと私が高校生の頃、Windows 3.1 で、Excel をインストールするのがフロッピーディスク10枚でしたからね。
ああ、わかります。
こんな、カステラみたいな箱にフロッピーディスクがずっと入ってて。
わかります、わかります。それで、だって、だって4メガとかでしたもんね。
うん。なんかですよね。
本当に、うん、懐かしい。
今考えたらフロッピーディスク 1.44 メガバイトって画像1枚も入んないですよね。
う
ん、
そうですよね。だって、うん、ラムが本当にだって 2メガ、4メガとかじゃなかった。
はい、でしたね。
そんな感じだったのかな。
はい。
なんかそれがね、1テラとか言われると、えってなるっていう。
桁が飛んでしまいましたよね。
ハードディスクもすごいし、ラムもすごいし、うん、ねえ、もうっていう、
はい、
Windows 3.1 とかっていうのも多分分かってもらえないんだろうなとかっていう95が出たのが画期的だったんだよっていう、うん、あれとかもねありますよね。話が尽きないですけども
、ちょっとこういう昔話はあれなんですよね。やってる本人はめっちゃ楽しいんですけど、聞いてくださるから
絶対ツイートしても興味がないっていうパターン
なんです。そうなんですよ。まあでも
だから全部カットでお願いします。
え、いやいや、あれですよ。やっぱりなんていうんですかね、その話してる本人が楽しければそれでいいっていうスタイルで行こうと思ってますんで。
はい、ありがとうございます。
いや、ね、やっぱ昔、まあでもこれから、まあそうですね、せっかくなんで、じゃあちょっと残り 10分ぐらい、もしよかったら、今の若い方に対して何かこう、一つでも身のある話を したいと思うんですけど、
はい、
ハジさん、ハジさんはお父様の転勤で渡米されて、まあ、おそらく最初 E ビザとかの付帯
ですよね。そうですね。
それから、
それから AF になって、
はい、
で OPT からのグリーン、はい、H1B からのグリーンカードですね。
はい、はい、そうなんですね。その H1B 何年ぐらい更新されました、グリーンカードまで。
私はですね、更新してないです。
あ、じゃあ最初の1年目とか
年目、最初の1年目にもうそのまま即、
はいはい、
まあ、時代が時代だったっていうのがあって。
あ、ですよね。この時代のコンピューターサイエンスされてる方ってめっちゃ貴重ですよね。
ラッキーでしたね。本当にラッキーだったっていうのと、あとまあ自分のグリーンカードの申請が2001年だったんです。
あ、
で私のプロセスが全部終わって、はい、グリーンカードの面接が東京の米国大使館で9月19日だったんです。
おお、じゃあ直後です。
でフライトが9/11で飛ばなくなって、
はい、
行けなくて、で結局その年の12月に自分の面接が延期されて12月に戻ってグリーンカードをし、はい、ゲットしたんですけど、
はい、
なのでその9/11以降は厳しくなったとかいろいろと、まあ最近だとトランプさんの話とかいろいろあるので、
はい、
私のパターンでうまくいくかどうかっていうのはまたちょっと時代が違うっていうところもあるかなっていう気がしないではないですけども、
はい、まあ、でもあれですよね、 H1B までは、まあ、正直努力すれば大体いける、かなり高い確率 で、はい、
H1B を狙うのであれば、まあ、それを本当に目的としてされるのであればやはりマスターを取ることをお勧めしますね。そのマスター枠の方が当たる確率が高いですね。はい、枠に対しての応募率が少ないので。
あ、それ存じ上げませんでした。
はい、
そうなんですね。H1B ってじゃあ、はい、そのポジションとか、学歴とか枠が結構分かれてるんですね。
主に2つ分かれてるっていう理解でして。
はい。
はい、大卒もしくは一般のグループ
と、
はい、マスター以上のグループっていうのがありまして、
はい、
でマスターグループ、マスター以上になると、まあ、コンペティションが少ないんですよね。競争力が少ないので、はい、当たる確率が高くなるというのと、あとまあ野党側としてもそっちの方が確率が高いとやはりスポンサーしやすいっていうところはあると思います。はい、最近だと OPT で、
はい
はい、以前は OPT1 年だったんですけども、MAS とか、テク系のエンジニアリング系のところをやっておくと OPT 最大で3年まで取れますので、
はい、
そこと、まあ、マスターをうまいこと組み合わせていけば最大で3回ぐらいは、はい、応募ができるんじゃないかなというふうに思っていて、
はい、
企業さんによって本当にもう H1 はそもそもそのテック系というかじゃないと厳しいからやらないとか OPT の期間が短すぎるからやらないというところ結構いらっしゃると思うので、
はい、
その流れで F からの OPT からの H1 を狙うのであれば何らかの形でのテック系の、まあ、もしくはエンジニアリング系の、ところを狙うのをおすすめしますね。
はい、ハジさん、そういえば私今ちょっとふと思ったんですけれども、はい、例えば H1B で今現在雇用されている方が、
はい、
H1B その時間更新日に落ちたりして、はい、まあ延長申請はできると思うんですけども、
はいはい、
そうなると雇用の方がどうなるかとかって何かご存知ありませんか。
それも会社によりけりだと思うんです。
はい、
OPT をやっていてで H1 で、通らなかった場合、多分もちろん会社にも行けりで、例えばその違う国に支社がある場合、そちらの方に転勤という形になって、
あ、はい、
で雇用を続けたまま違うところにアメリカ国外に行くパターンっていうのも何回か見たことがありますし、
はい、
でそのままですね、例えば 一旦アメリカの外に出て、多分1年だと思うんですけど、そこでその支社でお仕事をすると、今度エルビザという、
はい、
インタートランスファービザですね、
はい、海外支社で経験がある、はいはい、
1年以上ある方はそれにアプライをして、で L でこっちに戻ってくるパターン、
はい、
っていうのは何回か見たことがありますね。なので OPT からの H1 の、まあ、もちろんその会社の方針によりけりで、ごめん更新できなかったからさようならっていうパターンもあると絶対思いますし、
はい、
意外にその落ちたからダメだったからっていうところも多分あると思うし、でまああれですね、OPT3 年あったら逆にもうアメリカにいなくてもいいかなって思われる方もいらっし
ゃると思いますし、そうですね、いいところも悪いところも一通り一周して、さあこれからどうしようってなりますよね、3年もあれば。
3年もあるとちょっと いろんなオプションが出てくるんじゃないかなと思いますけど、
はい、
そういったところ、まあ、もしくはね、アメリカ人と結婚するとかっていうようなところも多分可能であれば選択肢として、実際結婚は個人的にお勧めはしてないんですけど、ね、実際にそれで失敗したケースを知ってますので、
うーん、
はい、なのでそういったところは知り合いの知り合いで結婚するっていろんなことが問題になるパターンもあるので、
はい
はい
はい、
その人はお金のところで、
うん、
結婚、偽装結婚という形でレズビアンの方と結婚した男性の人がいて、で事前に調べてなかったんですけど、その人は実はむちゃくちゃお金使いが荒くて、
うん、
でクレジット審査とかも落ちるような方だった。ただ結婚をしたがゆえにジョイントアカウントでもろもろと作ることができるようになってしまって、それでまたお金をガンガン使われるようになってすごい苦労したっていうケースを聞いたことはありますね。その後どうなったのかちょっと分かってないんですけど、そこはおすすめはしないですけど、
そうですね、いろいろありますよね。
まあ、でも本当にね、そのグリーンカードロットリーで当たってこられる方とかもいらっしゃいますし、
はい、
つんさんなんかもそうですよね。
ですよね、
うん、そういうのも全然可能性がゼロではないと思いますし、
そうなんですよね。もうあれは正直応募しないと損っていうような位置づけですもん ね、
うん、なんでそういったところとかもいろいろとオプションもあると思うんですけど、やはり学生で来るのであれば、個人的にはもうそのお金面とかそういうのがいろいろ大変なのは重々承知した上で、マスター以上を狙われることをお勧めしてましたね。
ですね、はい。あと私が個人的に感じているのは、私九州の宮崎出身なんですけども、
はいはい、
東京に行くよりかは海外にアメリカに来た方がビザ問題さえクリアできれば楽かなと思ってるんですけども、
そうかもしれないですね。
東京とか大阪に行く方がめっちゃお金がかかるイメージがあります。
お金、私はちょっと、はい、成人してから生活したことがないのでどれぐらいお金がかかるかわからないんですけど、でもやはりその日本国内ってペイが安いじゃないですか。
そうなんですよ、
びっくりするんですけど、自分がソフトエンジニアをやっていた2000年初期に同業者の30代の人たちがエンジニアで年俸で500万だったんですね。で今も30代の人のエンジニアの年俸が500万なんですよね。
はい。
で20年経ってるじゃないですか。
ですよね。
インフレとかいろいろあった上でって実質減ってますよね。
はい、そうなんですよね、本当。
いろいろと考えさせるところはあるなっていうのは、はい、それをするんだったら、まあ、こっちの方ももちろんコストは高いとかいろいろありますけども、でもこっちに来ることができるのであればその後の選択肢も増えるんじゃないかなっていう気がしますね。
はい、そうなんですよね。私はリーマンで一度解雇された後に一時期日本で就職活動をしていたんですけれども、その時にですね、まあ多分ここ P かぶせますけどとかコムとかから採用いただいたんですけども、正直 あの給料がものすごく安くて、しかも引っ越し代とか何も出さない、
うん、
いやこれはちょっとまあ、なんていうんですかね、対等な雇用ではないなっていう、まあで幸いその後にまた今前の前の会社からあの米国勤務で採用もらってポーンって渡米しちゃったんですけども、いやー厳しいですね日本の企業は。そのちょっと正直足元を見られるというか、就職活動している人に対してあまり優しくないなっていうイメージがあります。
うん、私もボスキャリーで、
はいはい、
もうツイッターでも話題のボスキャリーで本当に97年ですかね、
はい、
にの10月に行っていろんな方とお話しさせていただいたんですけども、まあ、CS メジャーで、でも全然関係ないところからお話をいただいて、
はい、
まあ、当時は今のようなシステムではないと思うので、その場で内定が決まったって知ってたんですね。なんで自分みたいな人間が御社で欲しいんですかっていうのを逆に聞かせていただくと、大学でやったことはどうでもいいんですと。で、英語さえ喋れれば、あとは入社してからのトレーニングで、3ヶ月もしくは6ヶ月、社内研修をやっていただいた後で部署を決めますからっていうふうに言われて、
それは正直もし本当にそうだったとしても伏せていただきたい部分ですよね。
いやでもそれ逆に知っておいた方がいいと思いますけどね。先にね、でもそういうふうに言われ、まあ、当時なんで今かどうか分かりませんけど、当時そういうふうに言われて、はい、でまあこっちの日本の大学は行ったことがないので比較対象として難しいんですけども、こっちの大学ってむちゃくちゃ勉強させるじゃないですか。
はいはい。
でコンピューターサイエンスだったし、で、まあ、当時はまだ人数が少なかったので、うちの部で4年で40人しかいなかったんですね。なのでもう、まあ、その分プロフェッサーとも仲良くなりますし、むちゃくちゃ勉強頑張ってきた4年間をなんか無視してというか、うん、そこに意味がないって言われるところで、
はい、
いやじゃあって言ってお断りさせていただきまして、
はい、
でここは多分 P が入るところなんですけど、
はいはい、
某そういった感じの、
はい、
大手の方で、
はい、
で
大手
の方で蹴ってから事後報告で自宅に電話をして、なんでそのとこ蹴ったんだって散々怒られるっていう、
あ
いうことなんだ。ただまあ本当にその大学でやってたこととかっていうのをカウントしてもらえないっていうのは、
はい、
当時の自分で今の自分でもですけどないので、
はい、
そういったところは、うん、なんだろう、なんか日本の企業さんの機会損失になってんじゃないかなっていう気はしますね、はい、
そうなんですよ。私ボスキャリの方の細かいそのタイミングとかは存じ上げないんですけど、あれはタイミング的には日本のその新卒一括採用と同じ時期になるんですか？
と10月の終わりぐらいにあった記憶があります。ハロウィンぐらいのタイミングでやってっていうことなので、日本だと、まあ、最近またどうなってるかよくわかんないですけど、就活が大学3年生から始まったりしますよね、まあはい、
ですよね、うん、
一応4年生の秋のタイミングなので、もう卒業も日本とタイミングが違うので、それもまた会社によっては大学早く辞めて出てこいみたいなことも言ってる方もいらっしゃいます、うん、なのでまあちょっといろいろとずれがあるのかなと思うんですけど、
はい、
まあね、うんうん、あれもいいようなポストのど真ん中にスーツ、黒スーツの日本人が大量に集まるというど真ん中ですけど、
はい、
まあどこまでそうプラスになるかわからないですけど、そんなになっちゃいました。
まあでも本当そうですよね。もし選べるんであれば、本当3年ぐらいはアメリカでどうぞっていうのはありますよね。うん、
はい、ちょっと簡単にできることじゃないのかもしれないですけど、でも頑張ってほしいなと思いますね。
ですよね。特に おそらく過半数の方が英語とか言語面を心配されてると思うんですけど、あれ私の経験で言うとなんとかなりますね、ぶっちゃけ。
なんとかなりますね。
なりますね、はい、
なんとかなんだろうなるし、うん、なんとかなると思ってたらなんとかなるんですよね。
なりますね。なりました。
なんとかならないと思って始めちゃうと長くなっちゃうので、
はい、
で特にそのメジャーが何にするかにももちろんできると思うんですけど、
はい、
そこでね、あのイングリッシュリトルちゃんとかを選ばれてしまうとハードルがむっちゃ高くなる
ですね。英文学はちょっとそう
でもなんだろう、そこでそのねエンジニア系であったりとかコンピューターサイエンス系であったりとかっていうのは、まあ、あのもちろんある程度読めなきゃいけないし、ある程度喋らなきゃいけないですけど、英語だけじゃないところで自分のスキルを見せることができる、
はい、
数少ない分野だと思っているので、
はい、
そういった実務があるところっていうのは何もしないですけども、なんかそういったところでがあると必ずしも 100% 喋らなくても全然、ね、問題はなく生き残れると思いますし、
はい、ですね、はい、あね、でもそういえば一つだけあの、はい、マスターとかドクターでアメリカに来られる方はその専門分野だけでなんとかなる可能性高いと思うんですけど、うん、学部でこっちに来られる方はちょっと本当に頑張らないと無理ですよね。
そうかもですね、まあ、特にそのなんだろう、普通の、 普通学科というかその単位に必要だからっていうことでもろもろ取らせられるパターンはあるので、そこもでも戦略的に、まあ、各大学によって変わると思うんですけども、その中でもそのハードルが低いコースっていうのを選んで対応する方もいらっしゃると思います。
確かにそうです、ね、あのリベラルアーツがどこまでその ESL の方々の難しいかどうかですね、うん、
ひどい、これは私はおすすめしないし好きないんですけど、言語の、リクワイメントを満たすために日本語を取っちゃうとかね、
あ
そういう方もいなくはないので、
はい、テクニックとして
正しいかどうかっていうとまた違う話になっちゃいますけども、
あでもそれすいません、私逆パターンをやりました。私あの日本の通信大学をあの去年卒業したばかりなんですけども、あの英語はあの全部免除でした、はい、
そういう話をね皆さんもう、うん、なんか日本語のとこやられてる方、なんで大学でスペイン語取ったんだろうなと思いますもんね、
はい、
あんま覚えてないですか、
はい、すみません、5時になってしまいました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい。はい、では最後、クロージングだけ。はい。それでは、今回のお相手はハジさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、失礼します。
失礼します。